Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか。ガマの件です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2006年12月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートはオーボエ奏者、指揮者、そして作家の茂木大輔さん、そのパート2です。茂木さんが音楽監修を務めるのだめカンタービレの話をお伺いします。
Let's get knowledge with fun。
さて、茂木さんは演奏者として、はい、そして指揮者として、はい、さらには作曲、企画、執筆などなども多方面でクラシックの魅力をお伝えしているわけなんですけど、今年10月には企画コンサート、はい、茂木大輔の生で聴くのだめカンタービレの音楽会、はい、こちらも大成功ということで、はい、おめでとうございます。これコンサートの様子どんな感じでした？
これはもうね、大変でしたね。まず動員がすごくて、特に西宮の、まあ、芸術劇場というところだったんですが、
はい、
まあ6000席完売っていうですね、もうほぼ完売と、でもうほとんどがやはりのだめカンタービレの読者であったということです、うんうんうん、であのこれはチケットの売り出しがあのドラマの始まる前であったにもかかわらず、うん、非常なもうあの売れ行きを示しておりまして、うん、やっぱりあの客席の中にある共通のやはり雰囲気というのか、うん、あのそれがもう生まれてましたので、
うんうん、
あのとてもしかも温かいアットホームなあの雰囲気であったなと思います、ね、
じゃあそれはいわゆるクラシックのコンサート、うん、一般的なものとはちょっと違う
空気か？あ、もう全然違いますね。これはもうあの全然違うってことはないんだけど、まあ、かなり違います。やっぱり、まず普通に演奏するだけではなくて背後に大きなスクリーンつってまして、
うん、はい、
ここに、いろんなものを投影しながらあの演奏しました、うんうん、あのこれはのだめコンサート一概に僕のやってる方ののだめコンサートは全部そうなんですけども、
はい、
あのまあ漫画のコマの投影ですとか、それから、まあ、ブラームスの交響曲1番というのを演奏したんですけども、うんうん、そういう時はもうかなりさっきの話じゃないんですが踏み込んだ作品の解説ですね、
うんうん、
これはあの形式的な、例えばあのここから展開部とか、うんうん、ここから第一主題とかっていうようなことも投影したり、あるいはその作品が持っている歴史的な背景とか、
うんうん、
ブラームスやそのに関連する、まあ、クララ・シューマンですとか、そういう人たちの肖像画、
うん、
からブラームスの暮らしていた場所の風景とかね、うん、いろんな画像を、まあ、あのマルチに投影しながらこう進めていった、
うん、あ、それ演奏中も？
そうです、演奏中にです、
ね、演奏中に、
ですから聴いてる人はリアルタイムに、あ、ここから展開部かっていうような、うん、これが第二主題というものかっていう、
うん、
でそれについても説明を加えていくということで、
うんうん、
特にブラームスの一番は全曲を通しての仕掛けが謎の旋律なんかがありまして、最後にその姿を表すようなことがあるので、その旋律が最初に登場した時にこれは一体何だっていうのは謎を出しておいて、
うん、
それが最終楽章のある部分でもってついに姿を、まあ、あの表すんだけど、
うん、
そういうようなこともあのスライドで出してですね、
はい、
うん、行きましたね。
あら、これはじゃあ本当に今そのクラシックのコンサートというとこうね、
はい、
じっと、姿勢正しく耳を傾けるというような、
あ、そういうんじゃないですね、例えばあの楽器をですね、
うん、
高く上げてジミー・ヘンドリックスみたいにジミー・ヘンビキといってあの、
はい、
あのバイオリンを弾くシーンがのだめカンタービレの中にあるんですけど、
バイオリンでジミー・ヘンですか？
はい、あのガーって楽器上げて弾くんですよ、
はい、う
ん、それはあの、まあのだめの中でもかなり名場面なんだけど、うん、
はい、
あのそれはのだめコンサートではベートーベンの英雄交響曲の中で必ず実演するんですよね、
うん、
1曲目がそれなんですけどね、
うん、
そうすると客席から本番演奏中なんだけど、
はい、
すごい拍手がわっと湧くと、
は、
面白いな、オーケストラっていうのはやっぱりそういうことがあると演奏がガラッと変わるんですよね、
うん、
彼らも嬉しいんで、うん、やっぱりうわやったってちょっと恥ずかしい、まあ、赤くなったりする感じなんだけど、
はい、
わーって拍手が来るともうやっぱり嬉しいらしくて、オケの音がねその瞬間に全然こう潤っちゃうっていうか、やったーっていう、うん、その素直に音に出てくるんで、
なるほどね、
そうするとその、うん、楽章の真ん中辺でやってんだけど、
うん、
後半の演奏がすごくまた色っぽくなって、
うん
うん、あのいいエロイカに、エロイカっていうのは英雄っていうことですけど、
うん、
あのそれに なるのね。だ本番中に拍手なんて普通してくださいよったってどこですりゃいいか分かんないしとかあるでしょ、うんうん、
はい
はい、僕は金がねジャズクラブみたいにあの本番中でもソロがあったら拍手してほしいとかいろいろ思ってる人なんですけど、
うんうんうん、
それを こういうきっかけでもって実際に体験できたりするのはすごい嬉しいことですね。
じゃあ本当に今コンサートというよりはライブという、
ライブです。そうね。
そういう感覚ですね。
うん、そうですね。それに近づけたなって思いますね。
はあ、はあ、これはじゃあかなりエキサイティング
な。そうですね。もう初めからそこでやっちゃいますんで。
なるほどね。はい、そうですか。うん、まあ今回そのねコンサートのモチーフにもなってますその野田目カンタービレなんですけど、はい、今回ねそのドラマの方にももちろん、関わってらっしゃるということで、はい、
そうですね。
漫画大人気の漫画、はい、ドラマも今大人気ですけど、はい、魅力はどのあたりにあるんですかね。
おかしいよね。
まあコメディ
非常に笑えますよ。
そうですね、はい、
で、それでいながら笑えるってことはシリアスなとこが、うん、ちゃんと抑えられてないとやっぱり笑えないとこがあるわけですよね。で音楽家若い音楽家としての千秋真一とか野田めぐみっていう人物造形がやっぱりすごくすごく洞察に富んでると難しい言葉ですけど二宮智子さんのやっぱり人間観察が非常に深いなと思いますね、
はい、うん、ああいう人いるいるっていう感じ、
うん、ああいう人いるいるでもあるし、やはり僕はね実は野田目カンタービレを一時期ね読めなくなったこともありましたね。それは千秋真一に対する嫉妬から。これ漫画の中の絵空事と割り切れないぐらい、うん、もう怖くなってきたわけですよね千秋のその、うん、才能とか、うんうん、本当にいるんですよああいう人って、うん、でやっぱりいるんですよっていうか多分いるように思える、
うんうん、
でもちろんこの世界ってそういうやつらばっかりがいるんだけど、
うんうん、
才能ある者同士の世界なんだけどやっぱりその中にも厳然たるランクがあると。だから千秋がいくつか奇跡を巻き起こしていきますけれども、うんうん、その奇跡を本当に起こしそうな人っていうのはやっぱり身の回りにもいるし、で自分も式もね志している人間でもあるし、
うん、
若くてエリート的に教育を受けてきて才能ある千秋が怖いものなしに活躍していく姿っていうのはちょっと目を背けたくなる一人の音楽家として怖いっていうか嫌だったですね。最近そこ割り切って野田目カンタービレをまた読むようになったんですけど、これは先生にも僕飲んでる時に行ったことありますし、
うんうんうん、
そういうことを感じてた実はピアニストの子たちもすごく多かったです、ね、野田恵みたいな子いるんですよやっぱり。楽譜なんかいい加減なくせに演奏しただけでものすごく人の心を捉えてしまう、
うん、
そういう子が何かのきっかけで楽譜もちゃんとやんなきゃとかっていうことに目覚めてきた時、
うん、
もうその子のはとんでもない速度で天文学的な遠くまで自分たちを置いてきぼりにして走ってっちゃうわけですよね。でその気持ちっていうのはみんな芸術家は味わってると、これはピカソやダリもおそらく味わっただろうと思うんですよ。音楽家たちはみんなそうであって、
うん、
おそらく20世紀の天才と言われたような人も同時代の人に感じなくても、例えばバンスタインやカラヤンでさえももし同時代の人に感じなくてもベートーベンやモーツァルトに対してそれを感じただろうし、
うん、
おそらく音楽史のほとんど全ての作曲家がモーツァルトに対して声がたいっていうそういう恐怖と嫉妬を、
うん、
しかもモーツァルトもう死んでいないから、
うん、
なので、で千秋を例えば落とし入れようと我々が考えても千秋は漫画の中の人なんでそれもできないじゃないですか、うん、ただその成功があまりにも眩しくて、でそれが嘘そんなことありえない絶対ないっていうふうにはもう言えないリアリティを野田目カンタービレという漫画を持っているんですね。それは二宮智子さんの冷静かつものすごく深い人間観察、
うん、
直感力ね、
うん、
これは細かいディティールを二宮さんがものすごく勉強されていることによってもその力をつけてそのディティールが、うん、真実味を増していることであるんだけれども、何よりスタートにあるのはその我々の世界の人間に対して、あるいは芸術家一般、あるいは人間全体に対して二宮さんが鋭く見抜いている、
うん、
そのことが作品に、
うん
うん、はい、そうやって、でシュトレーゼマンという指揮者ね、巨匠指揮者出てくるんですけども、これはなんかキャバクラで遊んだりしてる、まあ、エロ親父なんだけども、うん、指揮台に立つとものすごいっていうようなことは、これは漫画で初めてクラシックを見た方はこんな人きっといないだろうと思うかもしれないけれども、うん、
すごい高等向けに見えますね、
うん、でもまあ、キャバクラで遊んでる人はあんまりいないかもしれないが
、うん、
式台に立って本当にオーラを発する、僕は例えばバーンスタインなんか のリハーサルを一緒にやったり本番も やりましたけれども、本当の天才っていうのはやっぱりどこか無邪気だったりとか、
うん、
まあ、あるいは個人的に付き合ってみると耐え難くわがままだったりとかね、うん、理解できなかったりとかなんでこの人こんなこと言うんですかって、今言ったこととあなた正反対言ってるじゃないですかみたいな、うん、矛盾みたいなことをたくさん持ってたり、
うん
うん、そういうことはたくさん我々現場で指揮者というものに対して見てきてますので、
うん、
それさえもがやっぱり天才ってそういうもんだよねっていう、うん、わかんないものだよって、 そんな何もかも割り切ってモラル通りに普通に記憶正しくだけ生きてるわけではもちろんその悪いことしてるってんじゃないんですよ、うんうん、いい音楽家っていうのは基本的には僕は悪い人いないと思いますから、うんうんうん、ただ変わった人だっていうことはね、そうなのと。
じゃあその野田目の中で、うん、まあコメディだしそのデフォルメされてる部分もたくさんあるだろうけど、でもそれがその根っこの部分ですごいリアリティを持ってる
そういうことですね。
いうことなんですね。
そういうことですね。だからそれがない限りはコメディとしてもやっぱりうまく機能しないんじゃないかなって、そうしないとただ単にね口頭無形な話になっちゃう、
ね、そうですよね、ただふざけてるだけ、
そうですね、
ところが大元がしっかりしてるだけに、これはあり得る、十分あり得るって話なんですね。
でこの笑いの質なんだけど、本当は二宮智子さんはもしかしたらコメディを書きたかったんじゃないんじゃないかと思えるほど、その大元の根底のストーリーがしっかりしてるっていうか面白いですよね。でどうしてもやっぱり我々の世界を扱った時にことはシリアスになりがちなわけですよね、どうしてもやっぱりその昔から伝わる伝統的な偉大な芸術を扱い、しかも人生をかけたコンクールとか、その音楽家としての自問自答とか、ね、その戦いみたいなことが扱われるわけだから、
シリアスな世界ですよね、
レッスンとかね、そういうものにしても、でそこで話がシリアスになっちゃった時に、二宮さんのそこで人間としてのなんていうのかな、あの方と個人的に一緒にいるとそうなんですけど、優しい方だですね、非常に。でやっぱりその思いやりがあるっていうのかな、だからシリアスになりすぎた時に、本人の照れみたいなのがあって、必ずその笑わせてくれるわけですよ。それは漫画の中だけじゃなくて個人的にお話ししてもどっかで笑わせてくれるとこがあってね、シリアスになりすぎた時の彼女のその照れくささみたいなことがギャグになって出てきてるんで、そのギャグの質も非常にこう愛のあるなんていうんですかね、笑いだなと。だから非常に深い境界を読んでるんじゃないか
な。なるほど。じゃあそれが本当にクラシック入門者からもう本当に、ね、先生みたいに、ね、プロフェッショナルの方まで網羅してという、
そうですね。なるほどね。だから真実の力っていう僕は思いますね。
はい。でクラシックミュージックということで言うと、今年はくしくも、ね、モーツァルトの生誕250周年というようなこともあって、いろんなところで、クラシックいわゆるブームというような、動きがあろうかと思いますが、こういったそのクラシックブームといったようなムーブメントに対してはどういうご意見をお持ちですか？
僕の個人的なクラシックブームという言葉についてのイメージを言いますと、これはですね、第二次世界大戦後のアメリカと日本、1900ですから50年代から60年代以降80年代ぐらいまでというのが、いわゆるこの種の音楽ですね、ヨーロッパの教会宮廷から出発した18世紀以降19世紀に一番栄えた、我々がクラシック音楽と一般的に呼んでいるもの、例えばベートーベンやブラームスの音楽、これが一番その音楽史の中で栄えた時期ですね、20世紀の後半が。つまりあまりにもたくさんの人がこれに関わり、あまりにもたくさんのレコードが作られて、たくさんのオーケストラがその時期に生まれて、ピアノのソリストやそういうものがたくさんのコンクールによって作り出されて世界中を回ったと。でその時期は今やはっきりと終わりつつあると。クラシック音楽の黄金時代っていうのは20世紀の後半だったと思います。これはマーケット上ですよ、創作の黄金時代は19世紀にあったけども、クラシック音楽を消費する、演奏し録音しかつ聴くということの黄金時代は20世紀の後半にあったと。その、典型がカラヤンであって、バンスタインであって、ベームであって、ポリーニであり、ミケランジェリであり、アルゲリッチであって、あるいはアシュケナジであったというふうに僕は考えてるんですね。で一生懸命今ですからクラシックブームだよって言ってるということね、モーツァルト250年だから、あるいは前にアマデウスという映画があったり、戦場のピアニストがあるたびに何とかしてクラシックブームだと思いたい、思おうというですね、業界にはその何とかしてそうしたいという、もう一度栄光来ないかなっていう、カラヤンブームみたいなのはないもんか、不問感を前にして見せるアーティストはいないのかっていうことがあるんだけども、僕はもはやそういうことはきっともう起きないし、起きる必要もないし、あのこと自体はあまりにも過剰に肥大したマーケットの起こした特殊な現象だったなと思います。
じゃあそれはもうある意味終焉を迎えている、
そうですね。
じゃあ今後は逆にどういう、
今後は僕は自分の近くにいる人に対して、 コミュニティの中で語りかけていくタイプの音楽活動というものが求められるということ、うん、演奏上はですね、うん、自分のそばにいる、うん、人たちを今までは無視していた、まあ、はっきり言って無視していた、なんとかしてニューヨークに飛び、ロンドンに飛び、パリに行って そういうとこから来る人を聞きっていうふうに、あの交互に違うものを求めていたですね。これはお金があったということで、まあ、バブルね、行くこともできたし呼ぶこともできたというわけなんで、これはバブルであったと思いますが、もうそういうことができるようなあのマーケット上の背景がない。でこれはもともとはレコード産業にあったわけですね、うん、レコードを作って世界的にある演奏家を売り出す、そのためにコンクールが必要であって、大スターというものを何とかして作るということがあったけど、ね、これからはそうじゃない。もう例えばオーケストラの演奏、20年前にはもしかしたら日本の中では N 響だけしかできなかったような曲だとか、うん、N 響しかちゃんとやってるオーケストラがないんじゃないかって僕ら中学高校生ぐらいの時は思っても不自然なことじゃなかったけど、今はどこのオーケストラ聴いても本当にうまいですよね、
うんうん、
まあ、世界的にそうなんです。レベルってものはもうそこまで来た、飽和した、
うん、
なのでこれから先っていうのは、じゃあどういうふうにして本来あるべき心の動きですね、感動ね、うん、音楽を聴くということ、うん、そこにあれコンサートだったら集まって聴くということ、うん、あるいは CD を自宅で聴くということにおいてどういうふうな種類の感動が必要なのかということをもう少し狭い範囲で見るということ、
うん、
それから聴衆の側から聴く側からすると、今までは完全に演奏重視できたと。そのブームっていうのは演奏ブームだった、
うん、
つまり曲はまあ素材であって、ベートーベンの何番をやるっていうのは誰がやるかが問題だった。レコードってのはそうですよね、
うん、
ベートーベンの5番を 1枚のレコードしかなかったらそれはそれでいいわけで、
うん
うん、だけどバーンスタインが今度新しいのを出して、カラヤンが出します、誰が出しますと言って、あるいは小楽器ブームみたいなのってハルノンクールがこうやった、何がやったっていうのっていうのは演奏の比較の面白さだったと、
うん、
これはあくまで演奏を比較してたんですよね、
うん、
音が違うってい
う、曲は同じ、
うん、曲は同じ、うん、だから古典落語みたいなんだね、文楽はこうやったけど新書はこうだねみたいな、江戸前はこうだねとか言って、小浅さんが出てるとまた全然違う、色っぽいでいいねとかって言ってたと、
うん、
だけど、まあ、話っていうのは変わんないわけだから、
そうですね、
でこの後未来英語何百人がですね、小浅師匠みたく革命的に面白い落語をやっていくかっていうと、それもちょっとあんまりもう期待できないんじゃないかと。芝浜はやっぱり芝浜でしょって言われて、運命ってのはどうしても運命だと、
うん、
そうすると今度は聴衆の方でですね、ないがしろにしてきたことがある、うん、これは作品の本質っていうのかな、作品がどういうものかを見ないできたわけですね、
うん
うん、何がこの曲で面白いんだと、
うん、
ベートーベンの例えば交響曲第3番みたいなものがですね、英雄ね、さっきもこれ人気ないと、いまいち人気ない、
うん
うん、運命とか大工はすごい人気なんだけど英雄は人気ない。これはね、やはり分かんないと分かんないからなんですね、
うん、
この曲は、
うん、
運命や大工っていうのは分かんない人間でも引っ張っちゃって最後に必ず盛り上がるっていうですね、力道山型たたしって言うんですけど最初暗くて最後が盛り上がる曲なんですね、
体チョップ出ると、
ええ、最後はもうやるぞと、パーって水戸黄門みたいなもんですよ、
うん、
侍の社会のルールも何も分かんなくても、うん、最後に印籠が出たらスカッとするって、
うん、
だから別に運命や大工だって単純な曲じゃなくて面白いんですよ、
うん、
でもっとそこにも本当は内容あるんだけど、ただエロイカや4番が人気がないっていうのは作品が分かんないと人気がない、
うん、
だからその作品はどうやって作られてるか、あるいは他のベートーベンの作品とどう関係あるか、それからハイドンやモーツァルトみたいな先達の作品からベートーベンは何を取ったか、
うん、
同時代どういうことが起きていたか、社会的背景はどうか、そういうこと、あるいはこの旋律がここに同じようなものなんだけど顔を出してて姿を変えているの中にドラマがあるわけですよね、
うんうんうん、
この人はだんだんどうも悩んだ、しかし最後に復活した、
うん、
あるいは元気だったけど突然ものすごく葛藤した、喧嘩した、そういうことって音楽の中にいっぱいあると。これをこれからやっぱり考えていかなきゃいけないと。これは僕ね、私が考えたように偉そうに今言っちゃってるんですけど、僕自身は2人の偉大な方からこのことを勉強したんです。一人はまずヘルムト・リリンクというバッハ指揮者だったんですけども、これはドイツで僕が一緒に仕事をずっとしたんですが、この人はバッハのカンタータねっていうのがあるんですよ、教会音楽で、はい、ほとんどカンタータなんて日本で聞いてる人はいないし、ドイツでもあんまり聞く人はいない。ところがこの方はこれをマイクを片手にですね、解説しながらわずか25分のカンタータで一晩の演奏会行っちゃうという、解説して、それはもうめちゃくちゃに面白いし分かりやすい、
うん、
なんだそういうことなんだで、まあ、聖書に書かれているいろんな解釈の、ね、問題とか、ここに音楽の中の十字架が隠れているとか、そういう話をいっぱいすると、ユダが出てきたんで13個の音でそれは表現される、例えばね、
はい、
そういうこと、
はい、
ユダがいなくなるんで11であるとか、
うん
うん、 あのイエスが死ぬまでに何回立ち止まったからこれは13の回音楽が止まるんだとか、うん、いろんなことあるわけですよ、うんうん、そういうのは教えてもらわない限り絶対分かんないんですよ。
そうですね、
マタイ受難曲を生涯大好きで聴き続けても誰かがそれを教えてくれない限りは分かんない、うん、本能的には理解できない、うん、でこれと類似した問題は実は絵画にある。で美術っていうのは僕ら子供の頃ですね、うちの母親が大輔ね、お前は絵の前に立ってね2時間でもね心を開いて、あなた心が汚れてるか絵分かんない、心を開いてじっと見てればどんな絵でも必ず感動するとね言ったわけ、
うん、
で僕はまた素直にヨーロッパ行って美術館行ってね、分かんない絵があると、まあ、10分20分でも前に立って、
はい、
じーっと見てんだけど感動謎は湧いてこないわけだな、これは無理ですよ、
うん、
実は、
はい、
で俺はだから絵に対してセンスねえんだなと思って、だから好きだったのは20世紀美術ね、ダリとか、まあ、カンディスキとかクレとかそういう新しい絵が好きだった、ウォーホールとかね、
うん、
ところがどうも絵の方で評価が高いなっていう、まあ、その16世紀の美術とか14世紀の美術とかね、その、まあ、例えばレオナルドみたいなのもそうだし、ラファエロとかそういうものは分かんないわけですね、宗教絵画と言われるもの、
うんうんうん、
でこれある日突然その若桑みどりさんっていう美術史家美術学者ですねの方が NHK で番組をされてまして、あの絵画を読むって絵を読むっていう番組をしてたんですけども、これを見た瞬間にですね、なんだそうだったのかっていうことが分かって、これは何かっていうと絵の中にはたくさんのことが隠れてる、例えば百合の花が書いてあったとすると、それはただ単に百合の花なんじゃなくて、それはマリアの純潔の象徴だ、だからあの聖母が、聖母マリアの受胎告知には必ず百合の花が書かれてる、で百合の花がどのぐらいの大きさであるか、どこに書かれているか、うん、大きいのか小さいのか遠いのか近いのか、それから鳩がいる、それは精霊の象徴であると、偶然に何か気分で鳩書いてんじゃないんだと、
うん、
で天使が高くいるか、マリアが大きくいるか、天使はひざまずくのか、みんな言い下ろすのか、あなたが、ま、神の子を身ごもったということを言い下ろすのか、右にの左、まあ、その位置のことなんかもそうでしょうし、あるいは背景に何が書かれているか、ね、その家の中なのか、レオナルドのように屋外みたいな時も、それらは全部意味があるんですよと、
うん、
あるいはマリアというのは何色の服を着ているかもあらかじめ決まっている、だから遠くから絵を見てもマリアがどこにいるかはパッとわかる、
うんうん、
何か同じような動作をしていてもこの人がマリアだと、あるいはこの人はペテロだ、イエスだということはわかるようになっている、それ図像解析学というそうですけれども、図像には必ずそのような象徴があって、それを知らない限り、
うん、
一生見続けても絵は分かりませんとはっきりおっしゃった、
うんうん、
だ勉強してみましょうってわけですね、うん、
それが音楽もそう、
同じだと、
なるほど、
プサンの神話の絵だとか、はい、そういうものにしても神話のこと分かんなければ、ただ綺麗な女の人がなんか踊ったりお酒を飲んでる人がいて下で宴会やってると、これは実はものすごくたくさんの神話のイメージがあって、
うん、
その人たちが神話の中で何をしてどういう結末を迎えたかを知っているからその絵が面白い、
うん、
知らないで見たらただの宴会の絵なわけですね、
なるほど、
だから、はい、そういうこと、これはだからシンフォニーとかましてや教会音楽については、うん、もう知らない限り、グロリア・イン・エクチェルシス・デオといって、あのエティン・テラ・パクス・オムニブス・ボネ・ボルンターティスっていう、まあ、あるんですよ。天には高き人の栄光、地には平和をっていう。そのことを分からずにもう未作曲聞いても、魅力の多分 4% ぐらいしか分かんない。残り 96% は誰か教えなきゃ。
そうですね。
ダメだと。
なるほど。そういうことなわけですね。
はい、すいません、長々と。
はい、ラジオ版、学問のすすめ。Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、オーボエ奏者、指揮者、そして作家の茂木大輔さんをお迎えしてのパート2をお送りしました。パート3もお楽しみに。また番組のホームページ、www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。